はい、それではお時間になりましたので、セッションの方を始めさせていただきたいと思います。私、日本マイクロソフトでエヴァンジェリスト担当しております新村と申します。本日は、メトロスタイルアプリのメトロスタイルアプリの、概要編、ドットネットの概要編ということで、午前中90分間いただきまして、お話しさせていただきたいと思います。まず、ちなみになんですけど、この中で、先日の Windows デベロッパーで参加された方いらっしゃいました。挙手。結構いらっしゃいますね。内容的には午前中は比較的その Windows デベロッパーでの内容の復習に近いような形になります。そして、午後のセッションではよりそこを深掘りしていくための、より詳細なセッションになっていくという形になりますので、午前中のパートは、ちょっと、復習を兼ねて、聞いていただければと思います。それではまず、セッションの方入っていきたいんですけど、このセッション前半をメトロスタイルアプリとはどういったものかといったところにフォーカスして話します。そして後半45分ほどを、ドットネットからの視点から見たメトロスタイルアプリという形でお話しさせていただきたいと思います。まず生まれ変わった Windows ということで、皆さん、Windows デベロッパーデーとか参加された方、何度も見てきたと思うんですけれども、新しい Windows 8、こちらですね、大きくユーザーインターフェース変わってます。で、そして、そのコンセプトといったところも変わってます。で、高速で滑らかな新しいスタート画面、こちらの、画面ですね、こういった画面がスタートボタンの代わりといったような形で、登場してきた。これが新しい Windows 8の顔になっていくメトロスタイル UI と、これが新しく追加されたというところになります。で、タッチといったところにフォーカスしたりとか、もちろん今までのマウスやキーボードといったところも使えたりするんですけど、タッチにフォーカスしたユーザーインターフェースと、そしてもちろん Windows 7までのデスクトップといったものをそのまま引き継いで、さらに新しいものを加えたと、そういった形で進化したのが Windows 8という形になります。で、その中で進化という中で、一つ非常に、ちょっとマイク切り替えますね、すいません。進化という意味では、一つ、Windows 8において重要視されたのが、今まで我々マイクロソフトとしても、いろいろ、注力してきたユーザーエクスペリエンスという観点ですね。こちらの観点を、非常に意識して Windows 8の開発を進めてきました。そして、そのユーザーエクスペリエンスを様々なハードウェアでも実装できるような共通の Windows 8という仕組みを様々なハードウェアで実現できるという形で、開発してきたという形になります。ですので、もちろん Windows 8の特徴であるタブレットを使った、タブレットでの、実行ですとか、それだけではなく、既存のデバイスであるノートブックや、デスクトップですね。そういったところも含めて実行可能ですし、先ほども話したように、ユーザーインターフェース、入力のインプットの、ツールとしてタッチが新しく加わったんですけど、もちろんマウスやキーボードといったところ、こういったものも使うことができる。そして、それに加えて OS をより高性能、パフォーマンスを上げていくことによって、より素晴らしいハードウェアでより優れたパフォーマンスというものを実現していくことができると、こういったことを、目指しています。と、言葉で説明しても何なんで、まずは見ていただきましょうということですね。はい。こちらが、先ほど、ご紹介した Windows 8のスタート画面という形になります。今までと全く違いますよね。で、もちろん今までの Windows 7までの画面というものがこちらですね。デスクトップ UI という形でも残っています。つまり、こちらのメトロスタイル UI で新しいエクスペリエンスを提供しつつ、こちらのデスクトップでは既存の環境というものを維持して、互換性というものを維持していくといった形で設計されています。で、本日はなんですけれども、メトロスタイルアプリというものは、こちらのメトロスタイル UI ですね、こちらで実行されるアプリケーション、これをメトロスタイルアプリと言います。
で、こちらのアプリケーションの解説をしていきたいというふうに思います。まあ、こんな感じで、一つ例なんですけれども、まあ、これはロサンゼルスタイムズという、ところのアプリなんですけども、まあ、こういった感じで、まあ、画面全体に表示して、ちょっと読み込みが遅いですけれども、出てこないですかね。ちょっとネットワークの関係でちょっと出てくるのが遅いんですけども、まあ、このように、フルスクリーンで表示して、コンテンツの方にフォーカスしていく。そういったような作りをするアプリケーションですね。これがメトロスタイルアプリという形になります。ちょっとネットワーク関係で出てこないんで、これは。はい、戻します。ちなみに、今画面見てて気づかれたかもしれないですけど、こういう黒いポイントが出てると思います。これは私がタッチしている部分ですね。タッチしている部分に黒いポイントが出てますので、これを操作として確認していただければと思います。で、この Windows 8のエクスペリエンスですね。こういったところが、キーとなって我々開発進めてまいりました。まず、高速で滑らかなユーザーエクスペリエンスと、まあ、先ほどから何度か、説明しておりますけれども、パフォーマンスというものに結構注力しているんですね。ちょっとこれ画面少ないんですけども、まあ、いわゆるスマートフォンで言えばヌルヌルというような表現をよく使われるかと思うんですけど、まあ、そういった画面をこの、Windows 8上のメトロスタイル UI 上でも実現していくと。で、そして、全画面表示にしてコンテンツに集中していく。そしてタッチを十二分に、タッチの優位性を十二分に発揮できるような形で UI といったもの、まあ、それに加えていくつかあるんですけど、そういったユーザーエクスペリエンスを新しく加えていくということを非常に注力してまいりました。じゃあこれは Windows 8このアプリを実行する環境ですという話でした。ここからじゃあ皆さんが今度アプリを作っていくというときに、まあ、どういった観点に意識していくかといったところをお話ししていきたいと思います。まず我々マイクロソフトとして Windows 8に対してはアプリという観点ではこの4つ、これが、まあ、投資といいますか取り組みですね。この4点に対して取り組みを行ってまいりました。まず新しい Windows ランタイムと、これはアプリを開発していく上で必要な API ですね。これを用意しました。そしてそれを使って実現できるユーザーエクスペリエンス。これは OS との UI 含めてこういったところに注力してきました。そしてそのアプリの実行をサポートするような実行環境ですね。そこもいろいろと改善加えました。そしてもう一つですね、Windows Store ということで、皆さんのアプリをいかに簡単に、いかに早くユーザーさんに届けることができるかといった観点で、この Windows Store というものを新しく Windows 8では設けたという形になります。そして今度はプラットフォームそのものですね。このアプリを動かしていく上での環境といったところなんですけれども、まあ、基本的にこちらのデスクトップアプリ、こちらは今まで既存のアプリケーション C シャープや VB で作られたようなドットネットやシルバーライトのアプリケーションだったり CC プラプラなどの Win32 アプリケーション、もしくはブラウザ上で動作するようなウェブのアプリケーションですね。そういったものをサポートしてきた。まあ、ブラウザ上で言いますと、まあ、弊社で言えばシルバーライト、もしくは他社で言えばフラッシュフレックスといったような、そういったプラグインなんかも含めて従来のアプリケーションをサポートしていく環境としてデスクトップアプリがあります。それに加えて Windows の8の新しいメトロスタイルアプリといったものが作られました。で、それのランタイム部分、根幹となるシステムサービス部分ですね。それが WinRT、Windows ランタイムと呼ばれるものになります。こちらでは従来の .NET や Silverlight よりもより広いOS のサービスですね。これをアプリケーションから使いやすいような形でさまざまなサービスを提供しています。そして、それに加えて、 先ほどの実行環境ですね、さまざまな状況、新しい環境で動くために、そのために必要なサポートというものもここで提供しています。そして今度は皆様のアプリケーション側ですね。これが上になります。こちら右側と見比べていただければわかると思うんですけども、例えば HTML、JavaScript だったり、皆さんがよくお使いの C シャープや VB、そして C、C++、そして XAML といった従来のテクノロジーですね、新しいテクノロジーではなく従来のテクノロジーを使ってこのメトロスタイルアプリというものを開発できるという形になります。それがメトロスタイルアプリという形になります。でここで1点ちょっと、お願いしたいというか、勘違いされたくないところなんですけども、メトロスタイルアプリ我々はものすごい推進してますけれども、これから今後一切デスクトップアプリ作らないでくださいと、そういうわけではないんですね。実際メトロスタイルアプリ、さっきから何度か言ってますけども、コンテンツに集中してそれを見るようなアプリケーションが、メトロスタイルアプリに向いていると、明日の、デザイン編でその辺もまた詳しく説明するんですけれども、そういった意味ではメトロスタイルってある用途に特化しているという側面もあります。じゃあそれ以外のアプリケーションどうするかというと、やはり従来通りデスクトップアプリとして構築していただきたいというのが我々の思いです。例えばですね、ビジュアルスタジオのような、複雑なアプリケーション、これをメトロスタイルアプリで作るのが得策かどうかといえば決してそうではないですよね。従来のデスクトップアプリとして開発するのが、非常に当たり前というかユーザーにとっても使いやすいという、そういった意味では用途に応じてデスクトップアプリを選択するか、メトロスタイルアプリを選択するかというのを開発者の皆さんに考えていただきたいという形になります。じゃあ今度はもう一歩踏み込んで、皆さんがアプリケーションを作るときに使う Windows ランタイムの方にお話を進めていきたいと思います。といきなりここでデモをやらせていただきたいと思うんですけれども、ここ、.NET 部屋なのに C++ なんでっていう話になると思うんですけど、ちょっとそれは後でお話しします。まずいきなりですけれども、新規でプロジェクトを作りたいと思います。こちらですね、C++ 見えますかね、 C++ のプロジェクトの中に Windows メトロスタイルというカテゴリーがあります。これの中を選んでメトロスタイルアプリを開発していただくことができます。新しいアプリケーションという形で作っていきたいと思います。で今ここで作ろうとするのは非常に簡単なハローワールドですね、作ろうと思います。で今ちょっと上の方で、ローディングしてるんですけど出てきましたね。こういった形で、従来のビジュアルスタジオのデザイナーと同じく、こういったデザイン画面を見ながら開発することができるんですけども、ここでは簡単にボタンを追加していきたいと思います。こんな感じで、インテリセンスもちゃんと効くんですね。なんでちょっとずるっこして片手でコーディングしてみようかなと思うんですけど、の、クリックでこれで、クリックというイベントハンドラーですね、ここでクリックした時のイベントハンドラーを自動的に生成しますと。でイベントハンドラーの方では、ダイアログを出すような処理を書いてみたいと思います。いいですね。ちなみにですね、この Windows で始まる名前空間がこの WinRT の名前空間になります。でここの UI の、ポップアップスのメッセージダイアログという形で書いていきます。よっと、こんな感じで、書きますね。あとはダイアログの、シンクという形で、これサフィックスとして async という文字がついているんですけども、これは非同期呼び出しですね。非同期呼び出しをするようなメソッドにはサフィックスとして async というものがつきます。先ほどから動作の速い速いパフォーマンスがいいって言ってるんですけども、これは何をしているかというと積極的に非同期を取り入れてるんですね。それによって UI のパフォーマンスを上げて、ユーザーさんにストレスを与えないようにするというふうな形にしています。それともう一点ですね、ここねですね、普通にネイティブの API を呼んでますね。実はこれ先ほどご紹介した WinRT の API ですね。ここネイティブ実装なんですね。ネイティブ実装をしているのでパフォーマンスがいいと。パフォーマンスが API レベルでのパフォーマンスを向上させることができているという形になっています。まあ、簡単にちょっと実行してみましょう。はい、まあ、最短 C プラでもこんだけで、まあ、一番簡単なアプリケーションというのは作ることができます。で先ほどからこんな感じですね、ハローワールドと出すことができるんですけども、先ほどから XAML を書いたりしてるんですけども、 .NET 開発やってらっしゃる方、 XAML って .NET の API ですよねっていうふうに思われるかもしれないんですけど、この WinRT 上ではこの XAML もこのネイティブ実装という形で提供しています。ですのでここのネイティブの C プラで作ったアプリケーションというのは実は全部ネイティブで実行されているという形になります。ということでこのデモで確認していただきたかったことは一番上ですね、 WinRT はネイティブ実装されていますよ、ここをまあ .NET の皆様には確認していただきたいという形になります。 XAML も含めてネイティブで実装されているという形になります。でちなみにメトロスタイルの API なんですけども、先ほどのデモではハローワールドだけだったんでユーザーインターフェースレベルしかほとんど使ってなかったんですけども、実はこれだけたくさんの API を用意してます。そういった意味ではまあいろんな API を簡単にアプリケーションから使っていけるという形になります。じゃあこれからちょっと本題に入って、じゃあ C シャープで WinRT の、アプリケーションを作るときどうするかっていうところをお見せしたいと思います。まず一旦ソリューション閉じて、プロジェクトのえ今回はちょっと、スクラッチでは書かないんですけれども、まあ、先ほどと同じようなアプリケーションを、こちらで用意しています。ちょっとまず実行してみましょうかね。先ほどと同じようにボタンがあって、クリックすると、ダイアログが出てくる。でちょっと今回違うのは Yes No ボタンがあって、これをするとちょっと今、画像が用意されてないんですけど、今何も画像がないんですけれども、例えばここですね、ピクチャーライブラリー、ローカルのピクチャーライブラリーに加えてスカイドライブやフェイスブック、フリッカーといったものも使えるようになってます。よいしょ、まあ、こういったアプリが、このデモのアプリになるんですけども、見ていただきたいのはこちらですね。 先ほど、まず、C プラのデモで書いたとき、これネイティブとして呼んでましたよね。でも C シャープのコードの中では C シャープの名前空間呼び出して書けるようになってます。これはネイティブのアプリケーションも C シャープからはネイティブだということを意識せずに呼び出せるような仕組み、これを WinRT 側で用意していると。だから、特に意識することなく C シャープのコードから呼び出すことができるという形になります。でそして、もう一点ですね。この辺が先ほどのファイルピッカーと呼ばれるものですね。のファイルダイアログではなくて、メトロスタイルアプリではファイルピッカー、ファイルオープンピッカーというふうに呼んでいます。これを使う場合のコードですね。ここ見ていただきたいんですけれども、どこにも Facebook や Flickr、SkyDrive と連携するようなコードはないんですね。これは WinRT 側でこういった処理を提供しているという形になります。でこのデモで確認していただきたかったことは、 WinRT API は非同期、まあ、先ほどご覧いただいた Async がつくような API というのは非常に多く用意している。それを使うことによってユーザー側はUI の動作ですね、そこにストレスを感じることなくアプリを操作することができると。そして WinRT の API、 これはデバイス OS、 そしてサービスへのフォークスなアクセスを提供するということで、ご覧いただいた通り Facebook や Flickr、 SkyDrive へのアクセス、これは OS 側で提供しているんですね。これをアプリからは意識することなく使っていくことができるという形になります。そこの実装をわざわざ追加する必要がないと。でそして WinRT の API、 先ほどネイティブだと申し上げましたね。ただそれを意識することなく C シャープのコードから呼び出していくことができる、こういったことをご確認いただけたかと思います。じゃあこの先ほどから、先ほどご紹介したこのネイティブのコードを C シャープから呼び出す仕組み、これはどういう仕組みとして提供されているかというのが次の話ですね。言語プロジェクションというのがこちらの仕組みになります。これは後ほどドットネットを例に詳しく説明しますけれども、簡単に申し上げますと、ここを見ていただければわかるかと思うんですけども、 C シャープ VB のアプリ、実際には WinRT 上の CLR 上で動いてるんですね。ここをこの CLR 上で動いているアプリから WinRT の API を呼び出す。その時にネイティブのアプリを呼び出すためにマッピングを行っているのが Windows メタデータ、マッピング情報を持っているのが Windows メタデータで、そのマッピング機能を提供しているのが言語プロジェクションという形になります。ここはちょっと後ほどもう一回詳しくドットネットの視点で説明したいと思います。そしてユーザーエクスペリエンスですね。ここはいくつかご紹介させていただきますけれども、これ詳しくはデザイン編でお話しさせていただいたり、この後簡単に触れる内容になります。このようなメトロスタイルアプリに対してさまざまなユーザーエクスペリエンスという観点でアプローチをしているというところだけここではご確認いただければと思います。それではアプリの実行環境ですね。先ほどまでは皆様がアプリを作るときに使う API のお話だったり、それをサポートするランゲージプロジェクション、言語プロジェクションというお話をさせていただきたいんですけど、じゃあ今度は実際にアプリが動くときどのような環境で動くかといったところをお話ししていきたいと思います。まず実際にアプリが動くときですね、どこから入手するのかといったところが、まずファーストステップになりますね。で、このメトロスタイルアプリなんですけれども、基本的には Windows Store から入手、インストールしていただくことになります。一応例外としてエンタープライズ向けシナリオとして、Windows Store を介さないでインストールする仕組みもあるんですけれども、それはあくまで例外と という形で、ほとんどのアプリはこの Windows Store を経由してダウンロードされてインストールするという形になります。で、Windows Store からこのアプリケーション、パッケージですね、これをダウンロードしてきたときに、このパッケージマネージャーが自動的にインストールを行います。システム側で判断して自動的にインストールを行いますんで、今までインストーラーでいろいろやってきたこと、例えばレジストリを作ったり、書いたりとか、フォルダを書いたりとかいったところはこのメトロスタイルアプリでは行うことができません。すべてこのシステムの方でインストーラーがパッケージの配置ということを行います。で、もう一点重要なこと、このメトロスタイルアプリ、これはインストールはユーザー単位になります。ですので、同じハードウェア、コンピューターの中で太郎さんという人が、あるアプリをインストールした、で、同じデバイスの中に二郎さんのアカウントもあって、それでログインしたら、先ほど太郎さんがインストールしたアプリ、これは使えるかというと使えないんですね。二郎さんもインストールを行う必要がある。そういった意味では、このメトロスタイルアプリのインストールは必ずユーザー単位に行われるという形になります。そして逆に言うと、これアンインストール、インストールするときはシステムが自動的にやったんですよね。アンインストールするときもこれシステムが自動的にやります。で、インストールするときに書き込むところっていうのがもう完全に分かっているので、アンインストールするとローカルには何も残しません。正確に言うと、動いているアプリに対して、何も残します。そういった意味ではゴミが残ったりといったことがないような配慮というのもここでなされているという形になります。続いて、じゃあそのインストールするときのパッケージの中身ですね、ダウンロードしてくるパッケージの中身どういうふうになっているかといったところなんですけれども、このパッケージの中身、もちろんファイルアセットという形で動作するアプリケーションの実態というものがあります。それに加えて、そのアプリケーションが何者であるかということを定義しているアプリケーションマニフェスト、これは後ほどちょっと、ご説明します。それがあります。これを見て、アプリケーションのインストール、パッケージマネージャーがインストールを行います。そしてこの下の2つですね、ブロックマップと署名といったものがあります。これはアプリケーションのこのパッケージの中身ですね、これが変更されてないことを証明するための仕組みですね。ブロックマップというものはそれぞれのアプリケーションのファイルに対してのハッシュ情報を持っています。ですから、これと付き合わせることによってファイルの変更されたかどうかということを確認することができます。そして、それを検証するための署名も含まれているという形で、ストアからダウンロードしてきたパッケージというものは必ず変更されてないということが保証されるような仕組みというものをここで用意している。で、安全なアプリケーションがストアからダウンロードできるという形になります。で、加えてですね、アプリケーションをストアに登録するとき、アプリケーションの中身も含めて変な挙動してないかといったところのチェックもマイクロソフト側で行うんで、基本的にストアからダウンロードしてくるアプリケーションというのは安全なアプリケーションがダウンロードされてお客様に展開されていくという形になります。そういった仕組みをマイクロソフトとしてはご用意させていただいているという形になります。じゃあ今度はその中のマニフェストですね。じゃあこれどういうことが書かれているのか、ドットネットの開発者の皆さんにはマニフェストという言葉比較的馴染みがある言葉かと思いますけれども、ここでは、このような内容が、まあ、主に記述されています。で、特に注意いただくところが、このアプリケーションで使う機能ですね、ここをマニフェスト上で宣言しておく必要があるという形になります。例えばファイルの操作ですね、こういった、マイミュージックですとかマイピクチャーとかマイビデオとかマイドキュメントとか、まあ、そういったところへのアクセスですね、 プログラム的なアクセス、それに加えて、まあ、ウェブカメラとかマイクとかそういったデバイスへのアクセス、こういったものを使うときにはあらかじめマニフェスト上で宣言しておかないと使えないという形になります。例えばウェブカメラ使うようにプログラム書いてあるんだけど、マニフェストでは使いますという宣言がしてなかったら、そのウェブカメラの機能というものは使うことができないという形になります。じゃあそのマニフェストをどうやって書いていくんだ、ドットネットでしたら mage.exe とかそういったものを使って編集してた方もいらっしゃると思うんですけれども、こちら、VS では一応、このマニフェストの編集ツールエディターというものを提供させていただいてますので、そこで、簡単に編集していくことができるようになっています。ということで簡単にここで、そちらのマニフェストのデモをお見せしたいと思います。こちらのデモですね、まず見ていただきましょうか。とりあえず実行してみます。これはどういったデモかというと、ちょっと、ウェブカメラを使用して写真を撮るといったアプリケーションになります。でこれ、見ていただきたいんですけども、実はこれマニフェストですでにウェブカメラ使えますという設定がしてあります。でも、こういったダイアログが出ます。これはプライベートに関するような機能を使う場合ですね、写真とか位置情報とかそういった機能を使う場合にはマニフェスト宣言してても必ずこれが1回確認をするようになっています。勝手に、写真を撮ったりしないようにというのが、設定されています。ですのでここで1回許可をします。でここで、ちょっと見づらい自分の写真なんです、まあ、こんな感じで写真が撮れると、まあ、これだけのアプリなんですけれども、ちょっと 見苦しいのですぐ消します。じゃあこのアプリですね、どんなマニフェストになっているかといったところをご紹介したいと思います。ちょっと ちっちゃくて見づらいんですけども、プロジェクトの中にストアというメニューがあります。ここのアプリケーションマニフェストの編集というメニューですね、ここを開いていただくと、このマニフェストの編集画面が出ます。もしくはこちらですね、パッケージの .app マニフェストというのファイルをクリックしていただいてもこの画面開くことができます。ここでは、まあ、先ほど申し上げたようにアプリケーションの、まあ、情報ですね、アプリ名ですとかどういったロゴを使うのかといったところも含めて、定義しているんですけども、マニフェストの機能の部分ですね、こちらちょっとすみません、ちっちゃくて見づらいかもしれないんですけど、一番上の部分ですね、ウェブカメラを使いますということをあらかじめ宣言してこのアプリケーションを作っています。じゃあこれ宣言しないでやるとどうなるかといったところもちょっとお見せしたいと思うんですけれども、こうですね、テイクフォトというところをクリックすると許可が必要ですと、でアプリの設定で変更できますっていうのが書いてあるんですけども、実はこれちょっとメッセージおかしいかなと思うんですけど、実際にマニフェストで宣言してない限りこれはウェブカムを使うことができません。まあ、こんな感じで何かそういった機能を使いたい場合はこちらでちゃんと宣言をして使えるような状況にしてあげるということが必要になってきます。はい、ということで、ここまでマニフェストの機能といったところですね、宣言するといったところのデモになります。続いて、プロセスの分離という話ですね。こちらメトロスタイルアプリのプロセスというのは、いわゆるサンドボックス上で動いています。ですので、基本的には勝手に、まあ、先ほどのマニフェストで宣言しなきゃ使えないといったようなことにもある通り、勝手に何でもできるという状況にはないです。 OS の API は直接叩いて何かを呼び出すというのはできない。必ず WinRT が介在してその アプリケーションの挙動というものを、まあ、適切に制御していくという形になっています。それに加えてアプリケーション間の連携ですね、従来だったら例えばどっかにファイルを書き出してとかっていうこともやってたりとか、あとはパイプを使ったりとかいう話もあったとは思うんですけども、メトロスタイルアプリでは基本的にアプリケーション間の連携というものはコントラクトというものを使わなければいけません。このコントラクトに関しては、実践編の方でお話しするがある、あるんですね、あると思うんですけれども、ここでは、ここだけ覚えておいていただければと思います。このコントラクトですね、 OS 側が提供している、まあ、コントラクト契約っていう意味ですね、アプリケーション間の契約です。で、いくつかの種類のコントラクトがあって、共有コントラクトですとか検索コントラクトといったものがあります。これを OS に対して私はこういう情報を提供します、で他の受け取るアプリがあればそれに渡してくださいねというものを OS 側に通知してデータを渡すと、そういった形でアプリケーション間の情報の連携というものは行える。逆に言うとそれ以外の連携方法というものは基本的にはここでは用意していないという形になります。ですのでアプリケーション間の連携を行う場合はコントラクトという仕組みを使うしかないという形になります。そしてもう一つですね、ここがメトロスタイルアプリの中で非常に重要な部分になります。ここも後ほどもうちょっと詳しい話があるんですけれども、ここで理解していただきたいのはこういった状態遷移があるということを理解してください。でアプリケーション立ち上げますよね。そうすると先ほどのようにフロントエンド全画面でフロントエンドに全て表示されます。で、他のアプリを立ち上げるとどうなるかというと、先ほどのアプリは、まあ、いわゆる裏側に言って新しいアプリがフロントに出てくるという形になります。そうした場合ですね、裏側に行ったアプリがどういった状態になるかというと、一時停止と、まあ、サスペンドという状態になります。この状態どういう状態かというと、CPU 使えなくなります。ハードディスクアクセスできなくなります。ネットワークアクセスできなくなります。まあ、つまり、完全に止まった状態、まあ、その名の通りサスペンドの状態になりますね。まあ、そういった状態になるということをご存知いただければと。で、またそのアプリを前面にも、最前面に戻してくれば、実行中の状態に変わるという形になります。まあ、それを繰り返しながらサスペンドしたりとかアクティブになったり、それによってサスペンド中のリソースを減らすことによって、まあ、電源の消費を抑えて電源も長持ちすると、バッテリーの長持ち、バッテリーの駆動時間を長くするといったことも、この Windows 8の努力のポイントという形になります。加えてですね、いっぱいアプリケーションを立ち上げるとどうしてもメモリが逼迫してきますね。サスペンド状態になってもメモリはそのままメモリ上に残っていますので、だんだんだんだんメモリが逼迫してきます。そうすると Windows はどうするかというと、そのアプリケーションを終了させてしまいます。ここが一つ大きな違いですね。今までの Windows ですと、どんなにアプリケーションを立ち上げてても自分で落とさない限り基本的には立ち上がったままですね。そのためメモリがいっぱいになってページングが走って、パフォーマンスが落ちていくみたいなことが発生してたんですけども、それを防ぐためにメトロスタイルアプリではシステム側でアプリを終了させるというような動きが発生します。で、ここで注意していただきたいのが、このアプリ終了前にはイベントの通知がされません。ですので落ちたかどうかというのをプログラム的に判断することができないんですね。じゃあそれどうするかといったところで、このサスペンドになった時にアプリのデータ領域にメモリを退避させておく、メモリというか、画面上の状態ですね、それを退避させておくという処理を記述する必要があります。で、それの猶予時間、ここに書いてあるのが5秒以内と書いてあります。サスペンドになった時に5秒以内にデータを退避させてくださいとあるんですけども、5秒以内っていうのはあくまでシステム的なところですね。5秒以上かかった場合は保証されないという状態になります。原則としてはここは2秒以内で終わるようにしてください。 秒、なぜかというと、これマシンのパフォーマンスによって変わってきてしまうんですね。で、5秒で作ってると、それよりパフォーマンスの悪いマシンになった時に5秒で終わらなくて、サスペンド状態になってしまって、もう何もできませんという状態になってしまう可能性もあるので、原則としては2秒で、対比処理を実行するようにしてください。で、ここには書いてないんですけども、実はアプリの起動時にもそういったポイントがあるんですね。この、メトロスタイルアプリ、必ずスプラッシュスクリーンを出してからアプリケーションが起動してきます。で、スプラッシュスクリーンが表示されている間にイニシャライズの処理をして、アプリケーションの画面がロードされるという流れになっているんですけども、そこのロードされるまでの処理、これは15秒以内に終わらせてください。これは先ほど言ったシステム的、先ほどの5秒と一緒ですね。システム的なところです。原則としては5秒以内に終わるようにしてください。これもマシンのパフォーマンスと一緒ですね。5秒以内に起動が終了するような形で記述してください。このワークアラウンド等々に関しては実践編の方で多少お話があると思いますけども、基本的にはそういった形で時間制限の中で起動していただく、もしくはサスペンド処理をしていただくという必要が出てきます。これが、プロセスの、状態遷移のところですね。ここ非常に、メトロスタイルアプリの特徴でもあるので、注意していただければと思います。そしてもう一つですね、このメトロスタイルアプリ、先ほどからサンドボックスで動いてますよというお話をしてきました。じゃあ扱うことのできるデータというものはどういうものがあるんですか。大きく分けてこの2種類がありますね。一つがアプリのデータ、もう一つがユーザーデータ、とこの2種類あります。上の方は何かというと、先ほど申し上げました、このメトロスタイルアプリはユーザー単位にインストールされます。ということは、このアプリデータというのはユーザー単位にアプリがインストールされたときに設定されるデータ領域という形になります。で、そこに対して例えば先ほどの対比データなどを書き込んでいくといったことをする領域が、このアプリデータという領域になります。逆に言うと、アンインストールの時にはここ消えてしまうので、永続的なデータ、アプリが消えた後も残したいようなデータというものはここに置くことはできません。で、下の方のユーザーデータですね、こちらはどちらかというと、もう OS からも触れる、 OS のユーザーインターフェースからも触れるようなデータ領域で、マイドキュメントとかそういったところですね。そこに対してはアプリからもデータアクセスすることができます。ただしですね、ここなんですけども、基本的にはそのアプリ固有の情報を置く場所ではないというところを、ご注意いただければと思います。まあ、固有の情報といっても、例えば住所力の住所データなんかはここに置いてもいいかと思うんですけども、アプリがアンインストールされたら無意味になるようなデータは極力ここには置かないでください。よくあるですね、ドキュメントなんかにいろんな設定ファイルが置かれるところがあるようなアプリあるんですけど、まあ、実はビジュアルスタジオなんかもそうなんですけれども、できるだけこういったところには置かないようにしておいた方がベターかなというふうに思います。アプリが削除されたときにゴミとして残ってしまうようなデータというのは、このユーザーデータには置かないようにした方がいいです。と、この2つがこのアプリから使うことができるデータ、それぞれの特色というのがこういった形になります。で、もう一つ、ローミングですね。ローミングという仕組みを、このメトロスタイルアプリでは持っています。まあ、簡単に言いますと、先ほどのアプリデータの方ですね、アプリデータの方をクラウド上に対比させて複数のデバイスから共有するといったような使い方が、主な想定されるような使い方になります。で、このクラウドに上げるといったところなんですけども、このクラウドのストレージ自体はマイクロソフト側で用意させていただいてます。で、コード的には、このストレージに書き出して、じゃあそれをローミングの対象のデータとしますよというマーキングをするだけです。それだけでローミングを行うことができるようになっています。で、用途としてはそうですね、例えば会社で使っている デバイスと家で使っているデバイス、同じ、マイクロソフトアカウントを紐付けている場合ですね。そういった場合ですと、例えば会社で何か、読み物をしている、ブックマークなんかがある場合でしょうかね。そのブックマークを、そのアプリの情報として、保存しておいて、それを、ローミングで、クラウド上に配置すると。で、実際に家に戻って同じアプリを立ち上げたときは、同じマイクロソフトにアカウントに紐づいていれば、そのデータを持ってきて、それの、同じ環境を、ご自宅の環境でも作ることができる、そういったことをサポートする仕組みがこのローミングという仕組みになります。こういったことも、お使いいただけるような機能として、クライアント側の実装プラス、サーバー側の仕組みといったことで、マイクロソフト側で用意させていただいているという形になります。ということで、アプリの実行という観点ですね、信頼性という意味では、サンドボックスだったり、あとはマニフェストですね、そういったところで、様々な仕組みを持っていますし、つながりといった意味では、先ほどの Facebook や SkyDrive、フリッカーなどといった連携も含めて OS 側で用意しています。またデータローミングなんかを使って、デバイス間のつながりといったものも提供しています。そして、協力っていう言葉が適切かどうかわかんないんですけども、非同期などを対応して、パフォーマンスの方を向上させていくという仕組みもありますし、あとはネイティブですね、API 自体をネイティブで実装することによって、より高速な実行というものを実現していると。こういった形でアプリの実行環境というのを、メトロスタイルアプリでは提供させていただいているという形になります。でそしてもう一つですね、ストアですね、先ほど、簡単にしか触れなかったんですけれども、Windows ストアというものがある、すみません、ここ、口述と書いてあるんですけども、ここでしかお話ししないので、ちょっとここ、詳しめにお話しします。基本的には Windows ストア、やはり、アプリケーション作って今までですと、例えば自分のサイトで配布したりとか、あとは、例えばマートの森さんですとかベクターさんですとか、そういったソフトウェアの配布サイトに登録してリーチしていくとか、そういった仕組みがあったと思うんですけれども、実際やはりサイトに来ていただかないとダウンロードできないとか、見つけていただかないとみたいなところがあったんですけども、この Windows ストアですね、 Windows の機能として提供している、 Windows からそのまま実行できるという意味で、非常にユーザーの皆さんに近いところに配布サイトがあると、配布場所があると、そういった意味では皆さんのアプリを使っていただく機会というのが非常に増える、見つけていただきやすい環境というのを提供できるかなというふうに考えております。それに加えてデザイン面ですね、場所という意味だけではなく、そういった見つけやすいデザインというところも提供させていただきますし、あとはやはり利用条件といった面でも明確な条件といったところをご提示させていただくという形になります。そういった意味では、ここではちょっと詳しく書いてないんですけども、課金モデルですとか、そこに対する、売上のシェアとか、あとは、広告の仕組みですね、そういったものも含めて、この Windows ストアの仕組みとして皆様に、提供できるという形をご用意させていただいております。ちょっと、ここで実際にストアどんなものか見ていただければと思います。こちらですね、この、見づらいんですけども、買い物バッグのアイコン、これがストアになります。こんな形で今、提供可能なアプリケーションというものが、ここからダウンロードしていただけることになります。で、カテゴリーごとに分かれて、このような形で、ダウンロードしていただくことができるんですけど、例えばですね、そうですね、何がいいかな、ちょっとカット・ザ・ロープという、アメリカの方では、メジャーなアプリケーションなんですけども、ここを見ていただきたいのは、ここの部分ですね、分かりますか、この部分です。今私がタッチしているこのアプリが使用する項目といったところですね、ここが先ほどマニフェストに設定した、宣言した何を使いますかといったところを 表示しているもの。ですから、ここに表示することによってユーザーさんに、このアプリはこういったことをするアプリケーションですよということを事前に確認していただくといったこともできるようになって、そこで確認していただいた上で実際にダウンロードして使っていただくといった形もできるようになって、あとはまあ年齢区分ですとかそういったこともできますし、あとは使用版という形で期間を区切った使用版だったりとか、あと機能制限をした使用版なんかといったところも、こちらの Windows Store の方ではサポートしています。そういった意味ではいろいろなオプションがあるので、ぜひそういったところも含めて試していただければと思います。ということで、前半部分ですね、ちょっと簡単に復習したいと思います。生まれ変わった Windows ということで、まあ、タッチといったところを非常に重要視して作られているといったところですね。そういった意味で新しい UI、 新しいランタイム、そして動作の仕組みというものを提供している形になります。そして複数のフォームファクターということで、まあ、いろいろなデバイス、ノートだったりタブレット、デスクトップといったところも含めて一つの OS、 わざわざ作り変える必要がないんですね。一つの OS 上で動くメトロスタイルアプリということで提供することができる。そして Windows Store ですね、先ほど申し上げたようにこちらを通じてさまざまな情報というものを提供していくことができます。そして皆様が作るときのメトロスタイルアプリといったものは、皆様が使い慣れた言語 C シャープや VB ですね、そちらを使って、高速な WinRT の API を使って実行していくことができると、まあ、そういった形で、作られたのがこの、Windows 8という形になります。はい、ということでここまでがちょっと前半ですね。じゃあここから後半のお話に入っていきたいと思うんですけども、ここまでが本当にメトロスタイルアプリ Windows 8というものを、まあ、言語によらず見てきたという形になります。でここからが .NET という観点でお話しさせていくパートに入っていきます。まず、ドットネット開発者のための WinRT 概要ということで、そして、非同期、ここは、C シャープ VB の新しい仕組みとして提供された非同期の話、そして最後に簡単に開発ツールについて、簡単に触れて、お話しさせていただきたいと思います。基本的にはこれ、Windows Developer Day で私のセッションを聞かれた方には、もう一回、同じ内容となると思うんですけども、まあ、復習のつもりで聞いていただければと思います。まず、.NET 開発者のための WinRT 概要ということで、まず、メッセージですね、C シャープや VB の開発者の皆様、これはすでにメトロスタイルアプリを開発するスキルを持っていらっしゃると。まあ、先ほど、このプラットフォームのお話しさせていただいた通り、 C シャープや VB でこのメトロスタイルアプリというものを簡単に開発できますし、WinRT の API というものを簡単に使っていくことができると、そういった仕組みを、我々このメトロスタイルアプリでも提供しています。ですので C シャープや VB の方は本当にメトロスタイルアプリの API ですねを新しく追加で学んでいただくことと、あとは先ほどの動作の仕組みといったところ、ここに注意していただく。それだけでメトロスタイルアプリというものを開発することができる。またデザイン面になってくるとちょっとまた変わってくるんですけれども、基本的にはそこのプログラミングというレベルではもうすでに皆さんスキルを持っていると言っても過言ではないという状態であります。そして Windows 自体ですね、これは今までいろいろな機能提供してきました。 Webcam だとかそういった機能提供してきたという背景があります。主にデバイス系ですね、そういったものをいろいろ提供してきたんですけれども、じゃあ C シャープや VB からこれら簡単に使えたかというと、なかなかこれ使うの面倒だったんですね。そのサードパーティー製のメーカーさんから API が提供してない限り、なかなか C シャープや VB じゃ使えなかったという状況がありました。じゃあどういう状況だったかな、こんな感じですね。中にはこんなコード書かれてた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、 DLL インポートや マーシャリングですね、そういった非常にローレベルなコード、これを書くことによってラッパー、作ったりとか、インターロップの、API ですね、こういうのをわざわざ自分で作って呼び出す必要があったんですね。それが今までの C シャープ、便利な OS の機能を使いたいんだけどこういうことをしなければいけなかったというのが現状の .NET シルバーライトの仕組み、まあシルバーライトはちょっとあれなんですけど、.NET の仕組みといった形になります。そういった意味ではマネージコードから Windows API 呼び出すといった意味では手動でインターロップコードというのを生成しなければいけなかった、これが従来の環境という形になります。じゃあ Windows 8の WinRT 上ではどう書くか、これだけなんですね。まあ、インターロップのコードを書くっていう意味だと本当にこのユージングで名前空間をインポートしてくる、 VB だったらインポーツですね、そうやって書くだけで下の通りに普通にあとは API を呼び出すだけ、ネイティブであるとかそういったことを意識することなく呼び出せるというのがこの Windows 8での開発という形になります。そういった意味ではですね、こちらマネージコードと Windows 8の API、 WinRT の API、 こちらの間に Windows ランタイム、もうちょっと踏み込んでいれば先ほどの言語プロジェクションという仕組み、これがあることによってマネージコードから簡単にこの Windows の API を呼び出すことができるようになっているという形になります。でその言語プロジェクションですね、こういった形で、オレンジの部分が言語プロジェクションという形になります。で、緑の部分が WinRT です。ここがネイティブで書かれている部分ですね。そして、皆さんが記述する青い部分、これがマネージコード .NET C シャープ VB で書かれるようなコードの部分になります。ここの間を取り持っているのが言語プロジェクションという仕組みになります。でこの言語プロジェクションなんですけども、先ほどちょっと説明しましたけれども Windows メタデータという仕組みを使ってこちらのマネージコードから呼び出すことができるようになるんですけども、ちょっとこの先ほどのスライドに戻って説明しましょうかね。そちらの方が若干説明しやすいとところはあります。少々、こちらですね、こちらのスライドで、今まで VB や C シャープからマネージコードから CLR を使って呼び出すとき、皆さんご存知だと思うんですけど、呼び出し先は IL、 中間言語ですね、中間言語を呼び出す、だからマネージコードから違和感なく呼び出すことができたと。じゃあ今度は相手がネイティブになったからどうなるのか、ここの Windows メタデータの部分、 WinMD とか言ったりするんですけども、この部分で IL と、IL のインターフェース定義だけあります。それとこのネイティブの API のマッピング情報、ここを持っているのが Windows メタデータという仕組みになります。でここを通じてこのネイティブを呼び出すことで、この CLR を返して呼んでる時点では IL を呼び出しているのと全く同じ仕組み、中間言語を呼び出しているのと全く同じ仕組みでこのネイティブ API を呼び出せるようになる。これが、まあ、主に Windows メタデータという仕組みですね。それを言語プロジェクションが使って呼び出している。それによって、ネイティブが呼び出せるというような形になっている。じゃあちょっとスライド戻ります。そういった意味では Windows ランタイム、これ C シャープや VB から使い慣れた方法でネイティブの API を呼び出すという仕組みを提供しているんですけども、よく考えていただくと、じゃあ API 呼び出しはいいですよね、 じゃあ、渡すときのデータをどうするんですかというのが次の話ですね。引数なんかでデータを渡すとき、ドットネット側でデータを書いてると、システムドットで始まるようなデータ型を使って、まあ、処理をしていくわけです。特にコレクションなんかそうですね。そういった形で処理をしていくんですけれども、WinRT 側に渡ったとき、システムドットというデータ型わかんないですよね。ネイティブの世界なんで。じゃあそこをどうするかというのが、言語プロジェクションのもう一つの機能ですね。データの型のマッピングです。で、この型のマッピングなんですけれども、大きく分けて3種類あります。一つが、こちら皆さんから見て左上のプリミティブな型。まあ、これプリミティブな型は、まあ、いわゆるバイト配列に近い状態なんで、単純にエンコードしたりとか、そういう形で、マッピングすることができる。それ以外の型に関しては、先ほど言ったシステムドットと WinRT の型の Windows ドットで始まる名前空間のデータ型と、それをマッピングしてあげる必要があるんですね。そこのマッピングを行う仕組みも、この言語プロジェクションで持っている。で、三つ目としては、後ほど話すんですけど、どうしても自動で変換できない部分というのがあります。そこに関しては、また別の方法が用意されている。そこは後ほどお話したいと思います。ということで、どうしても変換できない部分以外は、WinRT の方で隠蔽していると。ですから、マネージコードを書いている側としては、全くそれを意識することなく、WinRT の API を使っているんですけども、渡すデータ型というのは .NET の方でそのまま渡していくといったようなことができるというのが、言語プロジェクションの一つの機能になります。例えばという例ですね、こちら。皆様から向かって左側。こちらが WinRT の型と。これコレクションインターフェースの例なんです。右側が、システムドットの、ドットネットの型という形になります。これを自動的にマッピングしてるんですね。例えば引数で2番目の iList を渡した場合、これは言語プロジェクションが解釈をして、WinRT の API に直接 最終的に渡すときには iVector という型に変換して、マップして、渡してあげるという仕組みを持っています。ですから、このコードを書いている時点では iVector という型を意識することなく iList を使っていただければそのまま言語プロジェクションがよしなにやってくれるという形になっています。じゃあ、一つどうしても変換できないような場合はどうするか。拡張メソッドを使って変換してあげる必要があります。まあ、これどうしても自動マッピングできない場合っていうのが、まあ、何パターンかというか、いろんな理由であるんですけども、そういった場合に使うパターンですね。一つ代表例がこのストリームですね。ファイルストリームです。で、ここで、そこのファイルピッカー、ファイルオープンピッカーのところの例なんですけれども、ここで取ってきたファイルストリーム。これは Windows Storage Stream.iInputStream でなければいけないというような制約があります。で、ここ自動マッピングできないんですね。じゃあそういう時どうするかというと、こういった拡張メソッドが提供されているんですね。AddStream という拡張メソッドが提供されています。それを使うことによって、こちらのシステム IOStream に変換して、マネージコード上で処理を続けていく。で、ストリームリーダーに渡すときは、システム IO ストリームじゃないといけないんで、まあ、こういった形で変換するという仕組みがあります。まあ、こういった部分もあるというところを注意いただければと思います。そういった意味で、3つのマッピングパターンですね。プリミティブな型のエンコーディング、そして言語プロジェクションによる自動マッピング、そして拡張メソッドを使ったコード上での明示的なマッピングと、この3つのパターンが存在するということを、しておいてくださいという形になります。 で、もう一つですね、実は、WinRT API はいろんな言語から使うことができる。そのために言語プロジェクションがあるんですよというお話をしたと思うんですけども、逆にですね、そのいろんな言語から使うことができるマネージコンポーネントというものも作ることができます。要は C シャープや VB を使って、コンポーネントを使って、そのコンポーネントを共有コンポーネントとして、例えば JavaScript や C++ のプロジェクトから呼び出すと、まあ、そういった形の仕組みを作ることもできます。そのためにはいくつかルールがあるといった話を今からしたいと思います。で、このルールなんですけれども、どこに適用しなきゃいけないかというところなんですけど、パブリックな方とパブリックなメンバー、ここがルールに従う必要がある部分になります。ですから、あんまり中の部分ですね、内部的なロジックに関してはここで、意識する必要はないという形になります。じゃあ、そのルール何があるか。まず一つ目、 API のシグネチャですね。引数ですとか、そういった戻り値とか、そういったシグネチャ、ここは Windows ランタイムの型のみを使用してください。で、構造体はパブリックなデータフィールドのみで構成されています。いるようにしてください。で、すべての型はシールドでなければいけません。まあ、XAML のコントロールを除くという。そして、システム提供のジェネリック型のサポート。ジェネリック型のみをサポートしていますという形になります。この4つのルールを守っていただけて、あとは Visual Studio のテンプレートを使っていただければ、この複数の言語から呼び出すことができるようなコンポーネントというものを作っていただくことができるようになります。で、ちょっと先に話してしまいましたね。この Visual Studio のテンプレートを使って、このマネージコンポーネントのテンプレートを作っていただくということができるようになります。ということで、ここでデモをご覧いただきたいと思います。こちらですね、2つソリューションの中にプロジェクトがあります。ちょっとちっちゃくて見えづらくて申し訳ございません。上が SCWinRTLib、 要は複数のコンポーネント、複数の言語から呼び出すことができる WinRT 用のマネージドコンポーネントの中でクラス1というものを作っています。で、こちらですね、先ほどのルールとちょっと照らし合わせて見てみましょうか。まずですね、簡単なとこから見ていきましょうか。ストラクチャーですね、ここはパブリックなデータフィールドのみで構成されていますというところですね。そして、クラスですね、型はシールドでなければならないと。で、システムで提供されたジェネリック型をのみをサポートしてますよと。で、最後ですね、WinRT の型を使用しなければいけませんというところで、ちょっとここ、気づいていただければと思うんですけども、この iList、 先ほど、例に出してお話ししましたけれども、こちら、マネージコード .NET の型ですよね。 WinRT の型じゃないですよね。これなんでかというと、先ほどの自動マッピングの仕組みがここで効いている。ですから、これが実際に吐き出された時ですね、は、WinRT の型として認識されるという形になります。じゃあ、ここのちょっとプロジェクトのプロパティを見てみたいんですけども、こ ここですね、ちょっと見えますかね、すみません、拡大鏡を用意するの忘れてしまったんで、出力の種類といったところ、ここに WinMD ファイルというものがあります。で先ほど、Windows メタデータという名前でお話しした部分ですね。こちらの形式のファイルを吐き出しています。ということは、言語プロジェクションから呼び出すときに、あ、すいません、アプリケーションから呼び出すときに言語プロジェクションを介して、このコンポーネントを呼び出しているという形になります。ですので、先ほどの自動マッピングの仕組みが効くという形になります。ですね、あとはこれを JS から呼び出すことができているんですけれども、これじゃなかったな。ここですね。こんな感じで。まあ、先ほど作ったクラス1を JavaScript ですね。こっち今 JavaScript のコードなんですけども、読み出しているという形になります。で、これちょっと JavaScript の言語プロジェクションの機能との話とちょっと絡むんですけれども、マネージコードでコードを書くとき、基本的にはケースセンシティブを前提に書きますよね。でも JavaScript はケースセンシティブじゃないですよね。大文字小文字区別しないですよね。じゃあこういった時どうなるか。ケースセンシティブ前提で書かれたマネージコードを呼ぶ時どうするのか。これは JavaScript の言語プロジェクション側で、この呼び出しに関しては強制的にケースセンシティブにしてくれます。ですので実行時に、例えばこのクラス1の C が小文字だったとしたら、not found で返してくれるような仕組みがあります。ですので、この、コンポーネントを作る場合は、ケースセンシティブ前提で作っていただいて、全く問題ないです。それで JavaScript から正しく呼び出していただくということが、言語プロジェクションによって保証されています。はい。という形になります。まあ、こういった形で、まあ、簡単に作っていただくことができます。ちなみにですね、ちょっとちっちゃくて見づらくて申し訳ないんですけれども、この新規プロジェクトの作成で見ていただくと、これですね、例えば C++ でもこの WinRT 用のコンポーネントを作ることができますし、こっちですね。ちょっと名前はクラスライブラリになってるんですけれども、ここでは、C シャープでも作ることができます。もちろん VB でも作ることができます。こちらですね。ただ、JavaScript では作ることができないんですね。そこは、まあ、言語の仕組み、考えていただければわかると思うんですけども、インタープリターの仕組みなんで、スクリプト言語なんで、そこは、コンポーネントとして、ちょっと、呼び出すことができないという意味で、この WinRT 用のコンポーネントを作れるのは C++、C シャープ、ビジュアルベーシック。この3つの言語という形になります。そこだけご注意ください。ですので、C シャープでも VB でも好きな方で作っていただければというふうに思います。続いて非同期ですね。非同期の話に入っていきたいと思います。で、ここ非同期プログラミングが当たり前にということで、まあ先ほどWinRT のところでもお話したように、非常にたくさんの、非同期の API というものを WinRT でも提供していますけれども、実はこれ WinRT 独特ではないんですね。今、例えば Web 界隈でもそうですし、モバイル系ですね、スマートフォン系の開発でもそうなんですけども、いかに早く UI のレスポンスを返すかという観点で、非同期プログラミングというのがものすごい当たり前になってきてるんですね。 そういった意味では、この Windows 8でもそこの例外ではなく、非同期プログラミングというものを導入してきたという形になります。そういった意味で、同期と非同期、まず大前提のお話しさせていただきたいと思います。まあ、皆さんご存知だとは思うんですけども、復習を兼ねて。同期処理の場合ですね。例えば、この上の処理がある場合、データを何かダウンロードしてきて、そのデータを処理をすると。これをシーケンシャルな処理、同期の処理で書いた場合ですね。ダウンロードしてる間って別にアプリケーションが何かしてるわけじゃないですよね。OS 側でダウンロードしてるという処理を待つという状態になってるんですけども、その場合でもスレッドを占有してしまってるんですね。その間何もできません。で、結局その処理が終わって初めて他の処理ができるという状態になってしまう。そのために全体のパフォーマンスっていうのが非常に悪くなってしまうんですね。処理の長さを見ていただければわかると思うんですけども、じゃあそれを非同期にした場合、何が起こるかというと、ダウンロードデータ async というメソッドを呼んだ後のプロセスデータといったところ、ここが非同期になっているんですけども、その間にスレッドを占有しないで他の処理を先行させて実行することができる。これを行うために非同期というものを行っているという形になります。これは一般論ですね。同期と非同期の一般論になります。で、その非同期処理、プログラミングをサポートするために、いろんな機能をこちらでも提供しています。で、Windows ランタイムとしては Async Operation T と。で、.NET フレームワークとしては Task の T。まあ、.NET というか、マネージコードですね。では Task T。で、JavaScript では Promise と。まあ、こういった形で、継続中の操作、これを示すオブジェクトというものが用意されて、非同期へのサポートというものが用意されてきたわけです。ただですね、これコールバックを待って書く、コールバック関数を書いたりすると、コードの可読性っていうのはものすごく落ちていくんですね。コールバック関数に行って、じゃあ戻ってきた処理をみたいな感じで、あちこちに点在する関数を飛びながら、その処理を追っていかなきゃいけないという形になっています。そういった意味で、その可読性を上げるための努力として、C シャープ VB 次のバージョンではこのような変更を加えました。非同期メソッド、これを通常のコードからコールバックに自動変換される。コンパイル時に自動変換されるような仕組みというものを用意しました。これが VB C シャープの次のバージョンから提供される非同期の仕組みという形になります。じゃあ非同期のメソッド。非同期のメソッドにはAsyncという収束子、これをマークしてあげてください。で、戻り値に関しては void または taskT を返してください。で、await を入れることで、処理を待って強調制御というものができますよと。で、待機していた、操作が完了されると、その後の処理が再開される。で、今まで通りのシーケンシャルな処理、それを書いていただければいいですよという形になります。と、まあ、こう書いても何のことやらさっぱりということなので、でもサンプルコードを交えてデモの方を見ていただきたいと思います。それを、追っていくことで、ちょっと理解を深めていただければと思います。こちらですね、まあ、まずとにかく実行してみましょうということで、こちらのアプリケーションですね、Netflix というサービスからビデオのイメージをダウンロードしてきてるんですけども、今見ていただいて分かったかと思うんですけども、一回 UI が返ってきてから画像の方を後から読みに行っている、非同期で画像を読みに行っているという形になります。 でこんな感じで例えば昔のムービーなんかを見ても、まあ、ちょっとこれわざと遅延させてるんで上の数字見ていただければ分かると思うんですけど40、60と、まあ、非同期で一回これがこの UI を戻してから UI の処理を戻してからデータ読み込みを後からしていくというような仕組み、これを提供して非同期で提供しているようなプログラムになります。こちらですね、こちらが、実際のその今2番目に見せたんですね、あるカテゴリーのビデオをダウンロードしてくるような仕組みなんですけども、こちらですね、イニシャライズエイシンクというメソッドが定義しています。まあ、実際の定義すぐ下にあるんですけども、このメソッドですね、エイシンクがついています。これは非同期で実行しますよということを示しています。ですので、このイニシャライズエイシンクに到達した時点で、ここは非同期処理に分かれます。で、呼び出しでアウェイトかけてないですから、呼び出しっぱなしで、この上のオンナビゲートというメソッドは終了してしまいます。この後続の処理がないですからね。これ待ちません。この結果が返ってくることを待ちません。じゃあ、このイニシャライズ Async の中で呼び出しているの、次データモデルのロードグループイメージ、Async というの。アウェイトかかってますね。これは何をしているかというと、ここの処理結果が返ってくるのを待ってます。ですので、アウェイトがあるときは、ここのロードグループイメージズ Async という、処理、このメソッドですね、この結果が返ってくるまで次の処理をしません。まあ、この場合、この後ろがもう何もないんで、メソッド終了に抜けていくという状態なんですけれども、ここでは、この処理を待ってから、このメソッド、イニシャライズ Async が終了するという形になります。じゃあ、このですね、定義の方を見てみましょうか。というと、これですね、ロードグループイメージ Async に関しては、タスクという戻り値の型が定義されています。これは、ジェネリック型じゃないタスクですね。これは何を意味しているかというと、Async、ごめんなさい。Await はかけたいけど、戻り値がない場合ですね。は、タスク、ジェネリックなしのタスクをかけます。なぜかというと、Void を設定した場合は、Await をかけることができないんですね。Void を設定した Async メソッドは、Await をかけることができません。なので、ここで、タスクと、ジェネリックなしのタスクを戻り値の型として設定しています。これによって、アウェイトをかけることができるようになる。で、あとですね、さらにいくと、このロードグループイメージ Async、似たようなメソッドなんですけども、こちらの定義にいくと、すいません、ここじゃなかった。もう一個奥に行きましょう。ゲットムービーズエンシングに行きましょうか。行くと、こちらですね。タスクのジェネリック型が入っています。これは、戻り値を返して、アウェイトをかけるときの戻り値の設定で。で、ここで、ちょっと注意していただきたいのが、ムービーの配列ですね。ここ返してますけれども、ジェネリック型として返してますけれども、ここうまく出ているかな。ここですね、見てください。リターンは、ムービーのアレイを返してますね。どういうことかというと、タスクにいちいち詰め直す必要はないんですね。そのまま、ジェネリック型で指定している型を指定してあげれば、返してあげれば OK です。タスクと書いてあるんですけども、その返したい型そのものを返してあげれば OK という形になります。わざわざタスクに詰め直してあげるという必要はありません。まあ、このような感じに、Await Async タスクを使って、うまく非同期のものを作っていっていただければというふうに思います。これが、次のバージョンの VBC シャープの 新しい機能と非同期の機能という形になります。で最後ですね、開発ツールということで簡単にさらっとご紹介したいと思います。ここでご紹介するのが Visual Studio の XAML のデザイナーですね。皆さん馴染みがあると思いますけれども、最初に申し上げましたよね、 XAML もネイティブ API で提供しています。ですから今までの XAML、.NET でやっていた XAML とはランタイム的には違いますね。ただ、構文とかそういったところは同じになります。まあ、そういった意味で、まあ、.NET とは違うんですけれども、そこでも、C シャープ、C プラプラ VB に対して同じデザイナー機能は、提供していくという形で、提供しています。で、コアなオーサリング機能、デザイン機能ですね、ここをエクスプレッションブレンドから、共有するような形で、機能を持ってきています。そういった意味では、いろいろと使いやすい機能も持ってきているかなという形になります。もちろんそういった意味では XAML の構文解析なんかももちろんできますし、画面いろいろ共有可能なエクスプレッションと共有可能な機能というものをいろいろ持ってきて使いやすい環境というのを用意しています。もちろんエクスプレッションブレンド、Visual Studio でそれぞれのユーザー向けに使いやすいように機能の割り振りですとか追加機能といったものを用意しています。ということで、まあ、これもお話しするより見ていただいた方が分かりやすいと思うんで、非常に簡単ではあるんですが、デモの方でご紹介したいと思います。ちなみにですね、あんまどうでもいいことなんですけど、 Windows 8から上の階層に行くボタンが復活したんですね。これ僕個人的にはすごい嬉しいんですけど、まあ、こういった感じで、細かいところにもいろいろとかゆいところに手が届くような機能も追加されているんで、余談でした。はい、ということで、ビジネススタジオの方に、でここですね、基本的に見ていただきたいところは3つですね、あります。ビルドしろと言われた。はい。まあ、こんな感じで、.NET、WPF とかと同じようにデザインビューと XAML ビューという形でデザインしていくことができます。そして、まあ、皆さんにとってはすごく当たり前のことなんですけれども、こういったコントロールですね、ボタンとかそういったコントロールというのを、ツールボックスから使うことができるようになって、ただここちょっと、気にしておいていただきたいのが、まあ、今までもそうやってボタンとか提供していたんですけども、実はメトロスタイルアプリ気づいていらっしゃる方多いと思うんですけども、すごく画面上フラットなんですね。ですのでボタンなんかも押したかどうか分かんないっていうのもあります。そういった意味でボタンなんかもアニメーションをつけることによってユーザーへのフィードバックっていうのを行ったりしています。それでユーザーの操作感というものを上げて認識度というのを上げていくという仕組みをこのメトロスタイルアプリでは取っています。従来の 3D による押した押さないとかそういったところをやるのとはちょっと感覚が変わってきています。そういった意味でここで標準で提供しているコントロールに関してはそういったアニメーションといったものをもともと持っているという形で提供させていただいています。ですのでこの操作に対して分かりやすいフィードバックという形でアニメーションを提供しているというのもこのコントロールの一つの特徴かなと。そういった意味ではここにあるコントロールといったものをまあうまく使っていただいて、分かりやすいフィードバックというものをユーザーに返していくといったところに心がけていただければなというふうに思っています。そこが今までのデザイン と言いますかね、アプリケーション UI デザインとちょっと違うところという形になります。でもう一つですね、これは、ブレンドから持ってきた機能ですね。XAML ですと、XML がベースになっているんで階層状態になっているんですね。それをアウトラインとして確認していくような仕組みというものも、持っています。である階層以下を非表示にしたりとかですね、まあ、そういったこともできるようになって、そういった機能も新たに追加されています。あともう一つですね、これはメトロスタイルアプリを開発していく上では非常に重要になる部分ですね。これデザイン編で説明させていただく予定なんですけれども、メトロスタイルアプリにはいくつかのビューというものがあります。これが今、画面上表示しているものがですね、ちょっとこれ合わせた方がいいですね。これがランドスケープビューという形になります。でこれがフィールドという、ものになるんですけども、もしご存知ない方いらっしゃったらあれなんですけど、実はこれメトロスタイルアプリって例えば何か起動したときにこういった形でですね、スナップというものを出すことができるんですね。こんな感じで、実はサブ画面とメインの画面という形で、分けることができます。でそうした時のこれ分けた時のメイン画面側をデザインする時のビュー、そしてこれがスナップですね。先ほど出したような左端に寄っているところの細い部分ですね、このビュー、あとはポートレートといってスレートなんかを横じゃなくて縦にした時の見え方ですね。そういったのを確認するような仕組みというのもこのプラットフォームというところで確認することができます。であと解像度を確認したりとかいうこともできます。先ほど申し上げた通り、これさまざまなデバイス、もちろん解像度なんかも含めていろんなパターンある中で、一つのアプリケーションで対応していくというのが一つのこのメトロスタイルアプリの方針なので、そういった意味では様々な解像度なんかにも対応できるような作り方をしていく、それを確認していただくという仕組みもこのビジュアルスタジオ上で持っています。でそのデザインに関してはデザイン編で、見ていただく、ご紹介させていただければと思います。まあ、このようにメトロスタイルアプリに必要な確認するような項目といったところも、まあ、合わせてこのビジュアルスタジオの方で用意させていただいているという形になります。はい、ということで、ちょっとお時間数分オーバーしてるんですけども、振り返りに入っていきたいと思います。 .NET 側の振り返りですね、まず、先ほどご説明させていただいたように C シャープや VB の開発者の皆様、これは言語プロジェクション Windows ランタイムの仕組み、これをもって今までの書いてきたマネージコードの仕組み、これを使ってマネージコードの書き方ですね、これを使ってこのメトロスタイルアプリというものを開発することができるようになって、でそもそも、まあ、WinRT なんかを作るとき、 WinRT の API なんかを作るときは C シャープや VB を非常に強く意識して、名前を変えただけとかそういったものを、そういった API を数多く用意されています。そういった意味では皆さんの使い慣れた方法、使い慣れた記述方法といったところから簡単に WinRT を使っていただくことができるかな、まあ、逆に WinRT 用のマネージコンポーネントも使っていただいて、まあ、共有コンポーネントみたいなものを作っていただくことができるという形になります。そして非同期ですね、これ WinRT メトロスタイルアプリの中で非常に重要な要素になってきます。メトロスタイルアプリに限ったことではないんですけども、非同期といったものが非常に重要なことなものです。でそういった意味で、C シャープや VB においてはそこに非常に強力な機能強化がなされたということで、ぜひここをご活用していただいて非同期プログラミングというものを簡単にしていただければというふうに思います。 そして、ビジュアルスタジオですね。これはまあ常に言ってることなんですけれども、非常に多くの機能追加、先ほどのザムルのデザイニングのところだけじゃなくて、さまざまな機能強化していますので、ぜひそれ、ビジュアルスタジオ、次のバージョンのビジュアルスタジオを使っていただいて、より高い生産性を実現していただければな、というふうに思っております。ということで、最後若干駆け足になりましたけども、午前中の概要の部を終了させていただきたいと思います。午後には、もう一歩二歩踏み込んだ実践編の方、お話がありますので、ぜひそちらも合わせて聞いていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。